それでは今日も御言葉を開いてまいります。ロマ人の手紙の8章の37節から39節になります。ロマ人の手紙の8章の37節から39節になります。ではご一緒にお読みしましょう。37から39です。3、はい。
しかし私たちは私たちを愛していただく方によって、これは全てのことの中にあっても圧倒的な勝利となるのです。私はこう確信しています。死も命も一切の権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さもその他のどかのものも、私たちの主キリストイエスにあるあるあるの愛から、私たちを手当てることができます。
神様が私たちを愛してくださるならば、神様は私たちの人生に起こる全ての出来事において、いつも勝利を与えてくださるという言葉ですね。そして私たちは神様が愛してくださると同時に、私たちも神を愛しているならば、ね、神様が手を差し伸べていらっしゃるのを私たちは信仰の手を持って、この手を結び合わせているならば、神様はありとあらゆる地動物の高さも、高いものも深さも、その他どんな地動物も、地動物であったとしても、私たちを神から引き離さない、つまり引き離すことができない、神様の祝福から私たちを引き離すことができない、という約束の素晴らしい言葉がこれですね。私たちは、よくこの8章の前半の言葉をね、よく読むと思うんですね。主が私を愛してくださる、私たちが、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者ですと、私たちはいつも祈りの中で言ったりをいたします。ですから私たちはいつも神様の勝利をですね、神様の祝福を絶対的に心に受け入れて、それからですね、離れないように自分自身を保っていかなければならないですね。私たちが信仰生活をしておりますときに、よくですね、悪魔と戦ったとか、悪霊と戦って私は勝利したとか、悪霊の影響によって私は、もう自分の人生を震わされてしまった、踏み外してしまったということをですね、聞いたりいたします。そしてよくですね、悪魔と戦って悪霊と戦ってどうのこうのという話を聞きますが、私たち人間が悪霊と悪魔と対峙してですね、対抗してですね、戦って私たち人間は果たして勝利することができるでしょうか。私たち人間というのは確かに神様が祝福してくださり、イエス様と同じような素晴らしい立場を持っていますが、生身の私たちの人間というのは悪霊や悪魔から考えると非常に弱い存在ですね。つまりサタン、そして堕落した天使と言われる悪霊たちはですね、天地創造の遥か前からずっと生きているんですね。で、肉体を持っていません、形ある体を持っていませんから、死に絶えるとか、死んでしまうとか、滅んでしまう、弱ってしまうことはないんですね。ですから、ずっと同じような知恵と力を持って、ずっと存在しているのが天使なんですね。堕落した天使なんですね。でも私たち人間はいくらですね、頭が賢い、すごく勉強したといっても、たかだか100年ぐらいしか生きれないものであり、学んだとしてもこれの限界のある能力の中で物事を学ぶものであります。ですから、知恵においても、力においても、存在する能力においても、悪魔から、また、悪霊から言うと私たちは非常に弱い存在なんですね。では、どうしたら私たちが、この御言葉のように圧倒的な勝利を得ることができるのかと言いますのは、それはですね、私たち自身がイエス様が十字架で勝利をしてくださった、イエス様が十字架の上で悪魔の技を打ち破って、悪魔の全てのこの攻撃を打ち破ったイエス様の勝利を、私たちは信仰によってそれを体験、それを受け入れることができる。これがですね、私たちの唯一のことなんですね。私たちが悪霊と戦って勝利するんじゃない。悪霊と戦って勝利されたイエス様によって、イエス様によって力強められ、 イエス様の力によって私たちは力強められて、私たちは悪魔に対抗し勝利することができるんです。ということはですね、どちらかというと悪魔に戦って勝利をする、信仰によって勝利をする以前の問題として、私たち自身が自分の中にある不信仰に戦って勝利をしていなければ、主の勝利を私たちは得ることができないんですね。聖書の中にはですね、私たちが神様を信じたときにいろいろなですね、祝福をいただきました。その祝福の一つ一つをしっかり、受け止めているならば、悪魔を私たちに対抗することはできない。私たちにくださった神様の祝福を信仰によってしっかり受け止めているならば、悪魔は絶対に私たちに近づいても来ないし、私たちに戦っても勝利を得ることができない。悪魔の勝利をすることができない。私たちはどういうことをですね、神様からいただいているのかを今日ですね、見ていきたいと思うんですね。第一番目に、よくですね、言われることは、新しくされているということはなかなか受け入れることができないということですね。イエス様を信じますと、誰でもキリストにあるならば、第2ポイントですね。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。この御言葉がありますように、私たちがイエス様を信じるときに、よく言われることですけど、私たちの古い命、アダムからずっと継承してきました罪を持っている古い命というのがあります。古い命には、古い考え方、罪の考え方が付属して、私たちの魂を、属してしまって、肉体を悪い方向に、不幸せな方向に私たちを導いていきます。古い命があって、古い魂があって、古い生き方があって、罪の生き方があって、呪いの人生を選んでしまう、喜んで選んでしまう。でも、イエス様を信じると、古い命ではなく、キリストの命、新しい命によって私たちは生まれ変わるということが、これは現実に実際に起こっているんですね。だから、私たちはですね、私たちの目が神の目のように、目が開かれますと、クリスチャンの姿とクリスチャンを見たときと世の人を見たときと全然その存在が違うんですね。クリスチャンの方を見ますときに、神様の目から見るとですね、その人自身は光り輝いている、イエス様が火の光のようにですね、光り輝いた存在であり、ノンクリスチャンの場合は闇の姿である影のような存在で、存在のないような、この重苦しいそのような姿に見えるというんですね。でも私たちクリスチャンは確かに輝いた存在なんです、神様の目から見ると。でも輝いているんだけども、その輝きの一番の輝いているところは、私たちのうちにいらっしゃるイエス様ご自身が輝いている、イエス・キリストが私たちのこの命をですね、キリストの命によって輝かせてくださるので、私たちは輝いている。でも輝いているんだけども、その輝きが魂と肉体と人生に及んでない場合があるんですね。輝いているんだけども、くすぶった輝き、クリスチャンだけども、どうもくすぶってて、物事がスムーズにいかないというのは、要するに、うちにあるキリストの命が魂に及んで、魂を喜ばしていない。最上の喜びの中に入れてない、そしてその人生が神様の祝福の中に輝いていないから、くすぶった輝きになってしまうんですね。ですから多くの人はですね、クリスチャンになりたての時に、私は果たして救われたのか、確かに私は古いものじゃない新しいものとなったと神様は私に言ってくださったし、みんなもその意味言ってくださるんだけども、どうも私はクリスチャンになったけども救われているんだろうか、生活もそんなに変わってないし、何か誘惑されることもですね、もう前と同じようにあるし、時々は失敗してしまうし、変わってないんじゃないだろうかと私たちは思ってしまうんですね。そこが悪魔のつけ込むところなんですね。悪魔が来てですね、私たちに言うでしょう、クリスチャンといえども人間だからね、ですから神様は信じてね、あなたが生まれ変わったと言うけども、それは魂のこの霊の部分だけで ね、ちょっと魂の部分はそんなに変わることもないし、人生生き方も変わることはないし、そんな生き方してても何の意味もないというふうに言ってくるんですね。その言葉を聞いた時に、 その言葉を聞き入れた時に、その人はいつまでたってもクリスチャンといえどもクリスチャンの喜びの中に完全に入り切ることができないんですね。そういう時に私たちがすべきことは、ね、第二コリントの5章の17節があるように、またロマ書の8章の11節と12節の中にあるように、もしキリストを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる、死者によってあなた方の住んでいた方も生かしてくださるのです。ですから兄弟たちは私たちを従う、あるいは責任を見てみたいとおってはいりません。もしあなたがイエス様を信じているならば、イエス様を信じているならば、そのうちにキリストが存在していて、うちに住んでくださり、そのうちにいらっしゃるキリストの、キリストすなわち、神の霊なる御霊が、私たちの死んだ体を栄光の体に変えてくださるんですよ。もしそれを受け入れるならば、それが現実になるんですよ。でもそれをなかなか信じきれないならば、いつまで経っても中途半端なクリスチャン生活の中に私たちは捕らえられたままなんですよと言っているんですね。ですから、まず私たちはイエス・キリストを信じるときに、イエス様を信じたクリスチャンは、必ずは新しくされている。まだ新しくなっていないと思うならば、いや、新しくされていて、いけるんだね。私の人生は肉によって責任を持って生きているんじゃなく、罪の生活に責任を持って生きているんじゃなく、私たちは、ね、神様の祝福の中に生きるように私たちの人生はチェンジしなければならないと決心しなければならない。あと回して、ね、変わっていないよ、変わらないよ、あなたは頑張ってもダメだよ。例えば頑張っても神はイエス・キリストはできたかもしれないけども、あなたのような弱い存在はダメですよというふうに私たちが信仰に立つことを悪魔は妨害してくるんですね。私たちははっきりですね、私は新しくなりました、今はそのように輝いていないかもしれないけども、これから輝かされるんです。私は新しくされたと受け入れなければならないんですね。コムにおりましたときにですね、家庭集会が5つぐらい与えられておったんですけども、大体その5つぐらいありますと、その中で2人か3人ぐらいはですね、こういう質問を持ってくる人がその集会ごとにしました。それは、洗礼受けたんだけども、私は生まれ変わったとは信じることができないので、もう一回完璧に洗礼を受けさせてくださいという人がいるんですね。だから洗礼は1回もっきりですよ。一回もイエス様はイエスの皆によってお祈りした時に、洗礼した時に、私たちは、結構決心をしているけども、不安な気持ちで決心をしているけども、神様はそれを受け入れてくださった。神は受け入れてくださるので、もうあなたは生まれ変わっています。生まれ変わっていないと思うのは、あなたの、この信仰があなたを生まれ変わっていないというふうに妄想させているだけなので、それを、ね、取り除いてください。すぐに言うんですね。人間というのはやはり不安なんです、ね、自分のなりふりを周りのですね、ちゃんと見て自分の姿を見たらものすごい不安なんです。でもクリスチャンが新しく生まれ変わるためには、神の言葉を受け入れて、私は新しくなりました、私は新しくなっていきます、必ずや神はこの御言葉の約束通りに私を新しくしてくださると信じると、受け入れなければなりません、ね、そしたら今度は逃げていく。第2番目に、ヨハネの福音書の1章の12節に、第2番目は、イエス・キリストによって、あなたの立場が、あなたの人生の生き方のスタンス、立場が変わっていることを、なかなか受け入れることはできないことですね。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったと書いてあります。神様の子供とされる、神様の名、神様の子供としての、この称号を私たちはいただいている。ね、名前が、私もですね、名前が、皆さん、固有の名前からいただいた名前があると思います。全部からいただいた名前があります。でも、その名前と同時に、それよりももっとですね、素晴らしい名が与えられました。それはクリスチャンですね。あなたは、私たちはクリスチャンなんです。クリスチャンというのは、キリストに似るもの、さらにイエス様を信じているクリスチャンは、 キリストを、家長とするところの神の家族の一員に私たちは養子縁組されてそこに登録されている、ね、神様の名簿、神の永遠の命の書物のこの書物にですね、神の家族として、神様の家族として私たちの名は書き記され登録された。これはですね、絶対に書き換えることはできない。人間が書き換えることはできない。神が書いたことをですね、神様がなさったことを人間はどうすることもできない。あくものそれに立ちすることはできない。そして神様の子供になるということはどういうことでしょうか。まあ、その前にルカの福音書の15章をお願いしますが、ここに、2人の息子を持っている、お父さんがいらっしゃいまして、その下の弟息子はですね、不肖の息子でありまして、財産をですね、分けてくださいと言って生前相続でしょうがもらって、それをもらって月三昧遠くへ行ってですね、月三昧して宝刀に身を落としてしまった。でも、最後にはですね、心を痛めてね、悔い改めてお父さんの元に来ていますと、次のページですが、何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるものにも困り始めた。この息子は死んでいたのが、困り始めた。ここで、この弟息子は悔い改めてお父さんの元に戻ってきました。そしたら24節ですね、14節の24節、この息子、お父さんはこう言いました。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのだから、見つかったのだから、そして彼らは祝福して、この弟息子をお父さんは喜んで受け入れてください。私たちも、真のお父様は、肉のお父様以上に、天にいらっしゃる天の神様が私たちの誠の父なんですね。そして、そのお父様のもとに、イエス・キリストを信じたときに、そこに私たちは戻っていっているんです。その方の中に私たちはもう一度戻ったんです。そして、その天の神様は、私たちの罪をお許しはなりません。だから、イエス・キリストの十字架によって私たちの罪を帳消しにして、そして清めて、そして私たちを受け入れてくださいました。亡くなっていたものが、失っていたものが帰ってきたのだから、喜んでこの息子を受け入れようとお父さん言ったように、この父なる神様は私たちを喜んで受け入れてくださいました、
ね、
ですから天の神様の家族、天の神様の天のお父様の天のお父様の子供である私たちは、天にある神様の持っていらっしゃる宝、また神様が持っていらっしゃるこの地上のすべての宝を全部私たちは相続としてそれをいただくことができる権利を与えられている。ですから、神様の子供としての立場を私たちは知るときに、私たちはこの地上のものに求める必要はないんです。この地上のものも天のお父様、あなたのものですし、目に見えない世界での心の問題も、目に見えない世界の喜びも、それは全て神様、あなたのものですから、神様、私は努力することなく、あなたから全ての祝福を私はいただけることを私は感謝します。神様、あなたは良いお父様でいらっしゃり、私を祝福してくださるお父様で、豊かなお父様であることを感謝します。と言って、どんな避難や困難や困窮に行き詰まりに出会ったとしても、私たちは失望することなく、ね、私を愛してくださる神は私をこの圧倒的な勝利の中に入れて、私の困難を克服させてくださると信じなければならないですね。エレミア書の、違うんです、エペソ書の手紙の2章の6節に、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。イエス・キリストが地上のありとあらゆる権威と全ての名前と全ての力のはるか上に王として出していらっしゃるように、共に私たちも同じところの座に座らせていただいているんですね。ですから、イエス様が勝利者ならば、私たちも全てのことにおいて勝利者として、神様が私たちを祝福してくださるんです。で、3番目には、私たちは義なるものであると書いてあります。第2コリントの5章の21節に、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは 私たちがこの方にあって神の義となるように大体本の一章の7節を見ますが、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエス、イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。私たち人間の心の悩みは何でしょうか、ね、どうしてもですね、すっきりしない。人生生きててもですね、何か祝福されても何かこの、その祝福を喜べない。祝福いただいても何か幸せな人生を歩んでても、いつか私の人生にこれ奪われてしまうんじゃないだろうか。で、幸せがいっぱい続きますと、こんなに幸せを私ずっと持っていていいんだろうか。きっと私はどっかで悪いことをしているから、きっとこの幸せもどっかで誰かに奪われてしまうんじゃないかと。いつも不安ですよね。私たち人間の心の中の不安の根底の中にあるのは、これはですね、罪の問題ですね。私は罪人だから、ね、絶対に罪を犯している罪、あの罪もこの罪もこんなことも悪いことを考えていた私の罪はきっと私を最後には、ね、私の足を作って私をこの最悪のところに行くんじゃないだろうか、幸せを奪われてしまうんじゃないだろうかと私たちは考えますね。それは罪から来るところの罪責感から来るところの不安、そして自分が正しいものでないというところのそういう大切感を持っているそういう罪意識から私たちはいつも心が不安、幸せになっても不安、不幸になっても不安、ね、良いことが起こっても不安、悪いことになってもさらに悪くなるんじゃないかと不安になる。でもここにですね、はっきり言ってるんですね、人間の根源的な悩みは罪の問題ですよ。でここに書いてあるのはイエス・キリストを通してあなた方を神様が義人だと呼んでくださるんですね。神様が私たちを義と呼んでくださる義はですね、かつてこの地上で生きた時から一度も罪を犯したことのないところの、そういうような正しいものとして私たちをこのように受け入れてくださいます。義人は決して災いができません。罪があるから問題があります。そして後ろに刺されるようなその罪の思いがあるから災いが出てきます。でも神様は一切の罪を許します。その罪のために何も必要はありません。罪のために誰か払う必要はありません。あなたの罪によってですね、後に災いがやってくる、ね、自分の前だったりをですね、借り取ることがないですよ。それはイエス・キリストが全部その罪の問題を全部処理してくださる。
アーメン。
だから、どんな時にも私たちは神様の前に出ている時に、神様祝してくださいということができる。神様はですね、以前はこうでね、神様祝してください。神様祝してくださいということを自分のなりふりを見てくださいと、あなたはそれだけ言える、そのような立場はありませんよという。でも、イエス様が信じた私たちはですね、神様祝してください。神様はですね、OK。あなたが今まで罪を犯したことは全部イエス・キリストによってですね、十字架の御業を通して全部処理済み。だからあなたには何の負債もありません。罪の負債がありません。神に対する負債がありません。だからあなたの願いは全部神様は聞いてくださるんですね。
そうね。
義なるものと義とされているということは非常にこれは大きな喜びなんですよね。私たちが肉体を離れて、魂が肉体を離れて神様の世界に旅立つ日が必ずやってくるでしょう。そういう時に私たちは恐れないんですね。私は神様の前に義人だから、私の罪はないから神様は私を責めることはできない、もうお責めにはならない。だから私はいつでも死んでもお迎えが来ても天国に行って、私は、ね、神様の祝福の中にあって生きながらえることができると私たちは確信することができる。
アーメン。
第4番目はですね、ヨハネの16章の23と24節です。その日には、あなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によって、それをあなた方にお与えになります。第4番目からはですね、この地上で生きるための神様の素晴らしい特権です。まず第1番目に、イエス・キリストの皆、神の名によって求めるものは、神様は決して拒みにはならない。神の名によって願うことを神様は拒まないんです。どんなことでも ご自分の栄光のために、御子イエス・キリストの十字架の栄光のために、私たちクリスチャンの祈りを全部聞いてくださるんですね。マルコの福音書の16章の15節、17節に言いますと、こう書いてあります。信じてバプテスマを受ける者は救われます。そして信じる人々には奇妙な印が伴います。すなわち私の名によって悪霊出し、新しい言葉を語ると書いてあります。神の名をもって悪霊を追い出す。私たちは、ね、世の中で悪霊がうろうろするわけではありません。私たちが悪霊を出すということは、悪霊が、ね、悪霊の仕業である問題、困難、病気、そして、気持ち的には、ね、ダウンされるような否定的な考え、恐れ、不安、まあ、そういうのが全部悪霊が持ってくる現象なんです。うん、私たちが心をですね、もう本当に 100% この晴れ晴れして人生を歩むことができないように妨害するのは全部悪霊から持ってくるこの技なんです。でもこれはですね、ここに書いてある、私の名によって悪霊を追い出す、私のイエス・キリストの名によって自分の心を制することができるように、自分の人生にやってくるこの悪い考えを、これをですね、追いやることができると言っているんです。また第6番目に信玄の感謝の5節を見ますと、心を尽くして主により頼め自分の悟りに頼るな。神様はですね、神様の言葉以外に頼るなと言っています。私たちがいくら考えてもですね、絶対に自分の人生にやってくる問題を解決する力はこの頭の中からは逃げ出すことができませんので、もし世の中の人間が努力によって、この世の中に起こる出来事が解決できるならば、私たちよりももっとはるかに賢い天才と言われる人たちがですね、もう何年も何年もかけて、作ったこの世界はもっと平和になっているはずだと思うんですね。ね、もっともっとですね、世の中は平和になって、そして事故なんか起こらないし、天才も回避できるし、もうもっとですね、より良い人生に、世界になっていると思うんです。でも世の中を見てもですね、どんどんですね、週末に近づくような、もう悲惨な出来事がどんどん起こる。事故はね、事故の、大きな事故があっても、その事故を教訓として次の事故を防ぐことはできませんし、そして何回ですね、この災害にあったとしても、同じ災害を回避することができないぐらいに、物事はですね、どんどん悲惨的なところに行っています。私たちは世の中のものに頼ることはできません。人間の力に頼ることはできないし、世の中のですね、制度に頼って生きることはできません。でも、神様はおっしゃるんですね。自分の悟りに頼るな。人間的なその悟りに頼るな。ただ、私に良い頼み。鼻で息するものに頼ってはいけない。神様だけに頼ると、神様は私たちにいていらっしゃるんです。悪魔は、マタイの4章の4節などを見ますと、マタイの4章のところにはですね、試みる者が来て、イエス様に試みを3度もしました。自分の力で、ね、位置に向かってパンとして自分の問題を解決したらどうでしょうか。イエス様はその時に、ね、おっしゃった神の口から出る言葉によって生きるのであって、神様の言葉によって私は生きているのであって、自分の力によって自分の人生を切り開く、そういう言い方はそれはしないというふうにイエス様はおっしゃいました。こうい人は神だけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。神様の言葉というのは天地創造した天地創造した、その神の言葉です。我々たちの住んでいる世界は神の言葉によって創造され、神様の言葉によって今も、ね、保っているし、そして私たちの死んだ満床のこの死んだ満床の全ての 天体の動きに関してもこれも全部神が定めたその軌道のところを星たちはですね、全部動いているわけなんです。私たちのこの歴史の中にも神はですね、力強くですね、実力を持って働いていらっしゃいます。私たちが神様の導きの中からそれた時に災いが起こっているだけで、神様はちゃんと全てにおいて神の御心がこの地上に実現するように働いて、今もですね、監視して支配を持ってですね、働いていらっしゃるんです。 ですから私たちの場合が神様の御心に軌道修正するならば、災いから私たちは災いに歩むことは、災いに出会うことはないんです。私たちが神様を中心として生活をしているならば、神様はいろんな災害や災いがあっても私たちの人生だけはしっかりと守って私たちを導いてくださる。ですからここにあるように、神様からの口から出る神の言葉によって委ねて生きようと神様はします。あくまでそんなこと言いませんね。もう次第に人生を歩んでいる神様はいらっしゃるかもしれない。でもあなたの人生の細かいことにまで関心ないから、もうあなたは自分の力で生きていかなければならないことに言うんですね。そして最後には神様を見捨てるように悪魔は誘惑をしています。第6番目には、ロマ書の10章の10節に、心で人は心で信じて義と認められ口で告白してそこにあります。よくですね、クリスチャンの人たちが勘違いするのは、信じておいたら大丈夫、もうおとなしく静かに優しくじーっとですね、どんな時にもただ忍耐して待っていたら大丈夫。もちろんですね、神様に自分の人生を委ねて信仰によってじっとしているならばそれはいいですけども、ただね、なんていうんですか、この責務に我慢するだけ、目の前に神様の祝福がね、回り寿司じゃないけど目の前に来るんだけども、我慢して、これが私の方に今度置かれるまで、神の御心が実現するまで、ああ言ってしまった、また次に聞いたけども、またこのこと言って、これ祈りの課題のはずやねんけども、ああ聞いたら、ああそれは取っちゃった、こんなことがですねあると思うんですね。ね、私たちはね、信じたことが自分になると信じるならばね、口で告白して、神様、私はこの時にこうしてほしいんです、私はこういうような人生を歩みたいんですと言って、ここにあるように信じていることを言葉に出してはっきりと神様に申し上げなければならないと思います。時々、ですね、思い出すんですけども、ですね、白石姉妹が結婚するときに、よう結婚できたなと思いますよね。あ、変な意味ね、東京の人でしょ、ね、あの頃関西の人でしょ、バリバリの大阪の人間ですよ。で、なんで東京の人と結婚したのかって、どういうルートがあったのかよくわからないけども、まあ後でいろいろ聞いてね、よう結婚できたね、まあ変なニュースじゃないですね、よく結婚できましたね、もう本当に頑張ったねというのを言うたんですね。私頑張って祈ってましたもんで言ってね、どんなふうにかかって2年ぐらいかかりました。2年今日かなと言ってましたね。祈り始めて2年半ぐらいかかって、最初はどんなふうに祈ったのって、ならね、こう向こう上げてね、3つほど上げてね、こんな人とこんな人とこんな人に私は結婚して、こういうタイプの人と、まあ、どんどんですね、これがなかなかね、実現しなかったら、今度4つ目になって、あ、神様は4つ目のくらいで、4つ目来たら5つ目来て、5つ目来たら6つ目来たりして、そうそう、10の項目まで来て、並ぶ10の項目で祈ったんです。それでも祈りがね、聞かれない。まだ、男性が現れなかったら、まだ追加して、5つぐらい追加して、どんどんこのハードルが高くなって、15まで来たときに、15まで来たときに、もうこれでダメかなと思ったときに、その道ができたんですよ。え、でもね、そこまで来るまでね、熱心に祈ったなと思いましたね。やっぱり、求めるものは得るというところでしょう。神様は、必ずやそのことを聞いてくださると信じて、もう最後の最後までもう祈って、そしてですね、東京からお婿さんがやってきて、まあ、連れ去っていきましたけども、まあ、そういう時ね、お婿さんを奪い取ってほしかったんですけどもね、心の中では言われましたけど、奪い取ってほしかったけど、連れ去られていきましたけども、今幸せに生活をしていらっしゃると思うんですね。バイブルの聖書の中にありますように、まことにあなた方はあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって、動いて海に入れと言って心の中に疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。信じていることを口で出さなければなりません。後が来て自分の人生の幸せを奪い取ってしまうときに、信じているだけではダメ、ね、その奪い取る悪魔に制して、それは私のものだと出て行けと、これ言わなければなりません。私たちは信じているだけではなく、信じていることを行動に移さなければなりません。 信じている通りに私たちは足を踏み出さなければなりません。あ、私は義人だ、ね、義人だから、ね、あの、私は、新しいことをするんだ、義人だから私は新しいことをする。そして足を踏み出したときに、その足を支えてくださり、次の足を神様が力を持って導いてくださる。最初はやっぱり自分で足を出さなければならない。神様は信じます。信じた通りに私はまずそのように語ります。足を踏み出します。そのように行動します。そのように考えます。そのように口を通して告白します。私たちは心で信じたことを行動を通して口で告白しなければならない。今日私をされたときに、私もね、そうなんですね。神様、こうしてください。いや、こうしてくださったことを信じます。こうしてくださったことを、こうしてください。こうしてください。問題がありますから、解決してください。で、次に言うのは、三段そういうのがあったのは、神様、こうしてくださったことを信じます。こうしてくださることを信じます。きっとこうなることを信じます。そしてですね、最後に言うのは、あ、神様、感謝します。もう感謝以外に私はありませんと。そこまでですね、もう最後の最後までですね、自分の中に疑いが起こらない、起こってこないぐらいに感謝を捧げた後に、主の平安が入ってきて、そしてついに神様の誘いがやってきました。私たちは、このように、心で信じている通りに、私たちは口をついて告白し、行動しなければならない。この6つがですね、悪魔が恐れているクリスチャンのしなければならない。新しく作られたことを信じる信仰、そして神様の子供として私は祝福された、神の祝福の中に私は恵みをいただいているクリスチャンだ。第3番目は、私は義人、罪を犯したけども、罪は全部整理されて義人として神の前に生かされている。そしてイエス・キリストの名、神の名を本当に私たちは使わせないように悪魔が働くけども、イエス様の名を私たちはどんどん使わなければならない。そして第5番目が、神の言葉、神の御心に従わせない、頼らないようにやってくる悪魔の技に私たちは打ち勝たなければならない。第6番目、内にある信仰を外に出す、口をついて出し行動するという信仰を私たちは持たなければなりません。そしたら私たちの人生には神様は祝福の神となり、悪魔は私たちの人生から一歩から来ても七つの道から逃げていく、神の祝福が来ていたします。お願いします。はい、天のお父様、あなたの恵みの中に私たち一人一人を導いていらっしゃることを感謝します。私たちの目を開いてくださるならば、私たちはどんなに祝福された存在であるか、どんなに祝福の、この解決の糸口、解決の道が目の前に備えられた、準備されたものであるか、私たちは見ることができます。どうぞ私たちの目を開いてください。私たちは信仰の心を持って、信仰の目を持って、信仰のこの思いを持って、神様、目の前の出来事を見るものとしてくださるようにお願いします。どうぞまた悪魔が来たとしても、この誘惑に耳傾け、恐れに心を奪われることがないように、私たちの心を強く守ってくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アメン。